街の谷間にひっそり集う時代遅れのお店とお客。タバコ取り出し足を止めても聞こえてくるのはザレ言ばかり。煙の先に何かあるのか空っぽなのか。ようこそマッチ横丁へ。
よい大将、まだやってる？
ああ、どうぞどうぞ。いらっしゃい。
どうもどうも、ね、ありがとうございます。ね。いや
寒いね。
寒い。でもね、雪は少ないんだ、今年。なんかこう。
あいや、
なんかね、青森とかはすごいってね、ニュースになってましたけど、こっちはね、びっくりするほど降らないね。まだって、あれですもん、今シーズン1回しか雪かきしてないもんね。うん。かえって心配になります。あの、降らなすぎて。楽なは楽なんですけど、ね、やっぱりほら、水不足とか心配になるぐらい。
ね、ね、あとはね、その、また夏がどうなることやらって思いますよね、
そうそうそう、ね。ね。やっぱり降るべき時に降らないとね、そう、とは思うんですけど、まあ、そんな中ですよ。
はい。
今日はね、あの論争にちょっと決着をつけないといけないなと、思ってましてですね。
はい。
もうね、これはね、もう、なんていうのか、よ、もう、もうええでしょっていうね。もうええでしょ。
そんな、ね、そんななんかあれですか、もう、はい、ずっとこう、延々続く争いがあるということ。
あるんですけど、今日決着をね、つけようかなと思ってるのは、
はい、
まあ、パリニニ、シメニニ論争っていうのがあるわけですよ。これはね、
うん。
まあ、おにぎりの海苔がね、パリッとしてるのがいいのか、シメッとしてるのがいいのかっていう、こう、論争が、太古の昔よりあるわけです。
ああ、そうですね。
まあ、言うてみたらね、大将も私も、そりゃ、最初は締め握りだったわけですよ。
当たり前。そうそうそう。
当然ね。だってね、家で作るおにぎりだって当たり前のように、こう、ご飯ね、直に海苔を巻いたり、海苔で包んだり。して作るのが当たり前だったわけじゃないですか。
そうです。そうです。ね、そうです。はい。
ちなみに大使のところは俵型でした？三角でした？
うちはね、俵だったと思いますね。
ああ、俵、
うん。いつの頃からかちょっと三角になりましたね。
なるほど、ね。
俵、めんどくさくなったんだと思う。
確かにちょっと大変なんだよね、俵は。
そうそう。
若干ね、海苔巻くのも若干ね。わかりますけれどもね。そうそうそう。うちは三角だったな。
ああ、もう持ったからじゃあ三角だ、
ね。はいはい。うちはずっと三角でしたけど、まあ、でも、はいはい、まあ、当たり前のように、海苔は直巻き、ね。
はい。
で、海苔はシメッとしてると。
はい。
それが、何ですか？
はい。
コンビニが悪いんだよ、コンビニが。
そうですね。
コンビニが、
おにぎり革命がね、
おにぎり革命が、おにぎりレボリューションが、起こりましてですね。
はい。はい、はい、はい。
ご飯と海苔が分離しているというね。最初あれ剥くとき苦労しませんでした、うん、本当の最初は。
もうね、本当ね、最初、あれやり方分かんなかった、マジ
で。ね。
もう今でも覚えてる。まだもうガキンチャの頃ですよ、私、
ね。あれさ、いくつかあるよね。真ん中をさ、ペリーっとこう、切って、両脇にパッてやるタイプもあったけど、最近見なくなったけど、上からさ、なんかこう、引き抜くタイプもあったよね、なんかこう。ありましたよね。そうそうそうそう。あれ、いくつかね、スタイルがあったのに、いずれ、どのスタイルでもいいんですけど、ご飯と海苔が分離するというね。
そうですね。
で、こう、コンビニもそれを打ち出してるわけですよ。パリッと、はい、海苔がパリッと美味しいみたいなさ。で、まあ、人々はそれに魅了されて、
ね、
わー、新鮮、ね、いつでもパリッとしたおにぎり、海苔が、パリッとしたおにぎりが食べられる、嬉しいってなって、まあ、支持されたわけですよ。
そうですね。そうです
ね。
もうそれも、もうそれが始まって、もう各運十年っていうところ
で。まあもう平成初期ぐらいの話かもしれない。それは、もはや、
ね。
それももう30年ぐらい前の話かもしれない。いずれ、そのおにぎりレボリューションが発生したわけですよ。
はい。はい、
ね、
はいはい。
で、みんな世間はそれをもてはやした。もう、締めにぎなんて古いよな、みたいな。
そうですね。
時代はパリにぎだよ。
ね、ええ。
そういう、こう、時代がやってきた。
ありました。ありましたね。
僕はそれを、こう、苦々しい思いで見てきたわけです。
ああ、なるほど。僕はね、僕はそれに対してちょっとそんな思いが。はい、
はい。僕は昔からずっと締め切り派なんですよ。言うたら。
なるほどね。
締め切り原理主義と言ってもいい。
ああ、なるほど、なるほど。うんうん、なるほど。はい、はい。
おにぎりの海苔がね、パリッとしてて何が面白いんじゃっていう、私から言わせれば。
はあ、はあ、はあ、なるほど。
はい、うん。おにぎりに海苔が巻いてあるっていうのはさ、うん、まあ一つは持ちやすいっていうことがありますよね。ご飯が直接手につかない。
まあもちろんもちろん。
っていうのもありますし、はいはい、あとはその、私の中ではご飯の湿気を適度に含んだ、海苔の柔らかい、こう、感じが、
はいはいはい、
好きなんです。例えばこう、ね、うん、湿った今、湿り気があるとしましょう。
はい。
ね。
はい、はい、はい、はい。
そこにおもむろに歯を入れると、海苔が抵抗します。
はい、
ね、
はいはいはい。
湿ってるから、
はいはい。
ね。抵抗しますよね、はい。歯を入れてもすぐには海苔は破れません。だけど、ある瞬間にプツッとこう、海苔がちぎれて、
はいはい、
海苔とご飯が混然一体となって口の中に入ってくる。
うん、
ああ、美味しいになるんですよ。うん、
なるほど。ね。
その、なんていうか、ささやかな抵抗があるっていうのが僕は海苔巻きのおにぎりの良さだと思ってましてね。ところがどうですか、パリにぎの海苔の軟弱さと言ってはないでしょ、うん、何の抵抗がないんだよ。乾いていくから。パリパリパリってさ、ね、はいどうぞみたいな感じでさ、一切の抵抗感がない。パリにぎはね。そこに対する僕は、ちょっと、抵抗があるんですよ。
なるほど、うん、なるほど、なるほど。
おにぎりの海苔たるもの、ね、少し抵抗しなさいと。
なるほど。
だから、なんていうの、おにぎりの防御機能を果たしてないんだよ、パリ麦は。全く防御できてない。
じゃあ、海苔っていうのは、あれ、おにぎり本体を守るためにあるってことなんですか。
まあ、そういう機能もある。
あ、機能もある、なるほど。
機能もある、
はい、
そう、
はいはい。
だと思うんですよ。そう、
はい。
そういう観点でいくと、パリギギの野郎はさ、こう全然その防御機能を果たしてないなと。
なるほど、なるほど、なるほど。
お前は、はいはい、お前、本体、おにぎり本体を守るという自覚があるんかと。
なるほど、なるほど。
ね、そこに愛はあるんかと。
愛はあるんか。
ということを言いたい。ね。
はい、大地魔王。ね。
で、そうそうそう。はい、まあ、そんな中、コンビニもだんだん気づき始めたんですよ。私のような存在。で、ちょっと遅れてコンビニも締め切りも置くようになってきたのよね、うん、こう
確かにそうだね、
うんうん、
確かにちょこただ僕あれ思うんだけどあれさ特定のおにぎりだけ締め
るそうなのよそこ、うん、ねまあコンビニ行くと大体商品名は直巻きおにぎりって書いてあったりするんですけど
はいはいはい、はい、
ね全く具材のバリエーションが増えない。
そう。
増えないの、締め握りは、
うん。なんかしかも、オーソドックスのやつに対しては、あれ適用されない。
そうそう。
風潮があるよね。
ちょっと変わり種に、なんかね、変わり種によく適用される。だコンビニはね、たまにはこういうおにぎりもいいよね、みたいな。あくまで王道はパリンギだっていうね、スタンスを崩してないんだよ。あいつらは。崩してないの。
確か
に。ね。
う
ん、で、
それは言えてると
、パリンギにちょっと飽きた時に、箸休め程度に締めにもどうぞって言ってて、お前なっていうことですよ。う
ん、なるほど、なるほど。
そう。
なるほどね。
はい。まあ、ということで、まあ、そろそろ、もう、パリンギはいいでしょうと。
ああ、もう、もう。
ね、まずね、うんエコじゃないんだよ。パリにぎ
り。エコでない。
だって、まあ、さっきのさ、まあ、いろいろ引き抜くスタイルとかいろいろ言ったけど、どう考えたって、おにぎりに対して過剰放送だよ、あれは。
なるほど。
過剰なんだよ。
なるほど。
結局、海苔と、ね、うん、ごめんなさい、今日ちょっと語らせてくれ、今日。
あ、わかりました。
すいません。海苔とご飯を分離させるためだけ、間にシートを入れなきゃいけないってさ。
なるほど。
そこに、の、そのフィルムの分の CO2 どうなってんのっていうね。
なるほど、なるほどね。
っていうことを強く私は主張したい。ね。
なるほど。
そう考えると、直巻きおにぎりなんてもうね、シンプルなもんですよ。ペリッとやってパクッと食えばもういいんだからさ。
ね。そうですね。
そうそうそう。エコじゃない。
うんうん。まあ、各家的にはやっぱし、そのコンビニのおにぎりよりももう買うとしたら、昔ながらの弁当屋さんの爆弾おにぎり形式が
いい。あれはもういいですよ。例えば他弁とかで、まあ、許せないのがたまに他弁とかでも別売りみたいにして、パリに売ってる裏切り者みたいな店はありますけどね。 あるけど、基本でもあの、おにぎり弁当みたいなのはさ、まあまあ昔ながらのあの、直巻きスタイルで、ね、それはいいなと思ってるんですけど、そうそうそうそう、そうなんですけど、なかなかこの主張をね、あの、受け入れてくれない、誰も。
なるほど。
いや、パリにうめえじゃんみたいな。
なるほどね。いや、まあ確かにね、あの、僕もあの、パリニギ革命のレボリューションの時は、あの、やはりあの、あの、革命を望む大衆の中にいたと思います。
そうでしょうね。
大衆側にいたと思います。あの時に見た地平って、おにぎりの地平っていうものは、まさに革新的な、うん、違う時代が来たっていうふうには思いました。で、あれから、30年経ったかな、経ってるよね。多分もう経ってる、ね。
絶対経ってる。30年以上経ってる。
経ってるよね。うん。まあまあ、あれから34年ですね。はいはいはい、まあ、僕が思う、僕はね、まあまあ、あの、買わなくなった。
そもそも。
そもそも買わなくなった。
コンビニのおにぎりを買わない。
なぜかというと、あの、そうそうそうそう、コンビニで買わなくなったっていうところ。あのね、というか僕の中でもね、あの、パリにぎ系のおにぎりに関しては、ちょっとね、あの、伊佐坂ちょっとね、あの、言及したっていうのは確かにあるんですよ。
おー、聞こうじゃないですか。
まあ確かにね、あの、まあ、書くほどね、そこまで鋭くはえぐることはできないんですけど、私の主張というのは、まあ、パリニギさんに対して、あの、まず一つ言いたいのは、あのね、やっぱね、あの、汚れるんだよね。
下手くそかい。
車内が。車内が。
車内、車の中がね、わかるよ。わかる。あのね、海苔のカスが。のりの切れっぱしが落ちる。
そうそう。
ね、
で、そうそう。あの、コンビニのおにぎりを買うときって、で、僕は田舎民なんだので、やっぱし、あの、車の中でどうこうするとき、うん、なんかの、もうなんか、いわゆるこう、ながら作業のついででこう、で、ね、食べるみたいな。
はい、はい、わかりますよ。資料見ながらとかね。そうそう
そう。そうそうそうそう。とか、あとそれこそ運転をしながらとか、そういうね、こう、シチュエーションになりがちなんですけど、その時にやはりね、まず汚れが気になるっていうのが一つですね、はい。で、それと、あとですね、あの、あ、なんていうのかな。あのね、こうね、あのね、もうあのね、端的に言うとですよ、端的に言うと、あ、確かにね、カッカが言ってる、その、海苔と米の混然一体となすハーモニーってわかるんです、
う
ん。
そうそうそう。
それが、あの、パリニギには全くないっていうのもわかるんです。
ない、ない。
わかるんです。わかるんです。わかるんで、プラスもう一つ私の中でね、どうしてもね、あの、まあこれはな、あけどパリニギだからっていうわけで、まあけどまあパリニギだからなのかな、うん、なんて言うんだろうな。あ、なんて言うんだ、軽く感じちゃうんだ。わかるかな、これ。
ああ。
わかる。
いや、わかります。
なんかね。
わかる。わかるよ。
なんだろう、
ね、うん。そうそうそう。なんかね、若干のね、子供騙し感はあるのよ。パリニギに対しては。
そう。そう、なんかね、おやつ感あるんですよ。
あるあるある。
わかる？
わかるよ。わかる。そう、うん。そうなのよ。あのね。
対して、ね、うん、コンビニにさ、爆弾おにぎり置いてる時あるじゃないですか。
あるある。デイリー山崎とかにありがち。
そうそうそう、あるじゃない。そうそうそう。ね、デイリー山崎ありがちじゃないですか。
ありがち。うん。
うん、あいつは本物感あるん
だ。あるあるある。
コンビニのおにぎりなんだけど。
風格がある。あいつちゃんと。本物の風格がある。
そうそう、あの、本物感が。なんでかっていうと、パリニギじゃないからなのかな、やっぱしそれって。
いや、だと思います。あのね、あの、パリニギのは、あの、今言って、大将が言ってくれたように、あの、海苔問題があって、海苔が乾いていくから、はい、あの、まず昔からよくありがちなのが、あの、うん、取った方のシートに海苔がなんか中途半端にちぎれて入っててもったいないみたいなのが一つある。これはね。昔からもう僕もね、全く食べたことがないわけじゃないんだよ、パリニギは。こう、たまにこう、まかないとか出たら仕方なく食べるんだけど。でもさ、剥き方が下手くそだと、あの、カスの、なんか、折り目の、なんで、脇のさ、あの、側面のところのシートにさ、海苔が残るんだよ、あの、あそこに綺麗にさ。で、貧乏症だから、あれをなんとかシートをこうめくってさ、ほじってさ、海苔を取り出しても、この、わかるこの情けなさ、みたいな。
わかるわかる。ね、わかるわかる。
ね。で、あと、大将が言ったように、パリンにはとにかく海苔の、あの、海苔が飛散する。飛散します、海苔がね。車内で食べた時に、まあ、黒いからまた目立つんだ、この、ね。
そうそう
そう。そう、飛散するっていうのがあるし、あと、あのね、やっぱ、日本のね、おにぎりっていうのは僕は美しいと思ってるんですよ、基本。昨日日と。 ちゃんとね、はいはい、美味しさが、こう、はい、食べやすさとか、はい、そういうところがマッチしている、美しい食べ物だと私は思ってる。ところが、コンビニのパリニってさ、誰もが経験あると思うけど、なんか中途半端に海苔余るでしょ、なんかこう、
うん、
上の方なんか。
上の方とか隅の方、
ね。隅の方とか、なんかさ、
頂点な、頂点。
頂点がさ、頂点が綺麗になんないじゃん、あれって。
わかるわかる。
ね、なんか中途半端になんか海苔の耳みたいなのできちゃったりするでしょ、なんか。
わかるわかるわかるわかる。
美しくない。
まあ、
美しくないんじゃよ。
なるほど、わかる。
だから、
わかりますよ。
ね。だから、僕もね、まあ、締め切り原理主義者だから、いくらでも過激なことは言えるけど、今日はまあ、ちょっと番組なんで、あえてちょっとこう、少しトーンを抑えめに提言をしたいと思うんだけど、せめてこれだけは言っておきたい。2025年、中高年の市長として、
はい。
はい。コンビニのパリニギがスタンダードと思うなよっていうことですよ。
なるほど、なるほど。
はい。
いやね、やっぱし思うんですよ。僕はね、コンビニのパリニギってね、確かに革命時はものすごくね、輝いてた、あいつ。確かに輝いてたよ、うんうんうん、本当に。
そうね。
革命の日にね、はい、あいつは確かに輝いてた。なんだけど、うん、これはおそらくね、本当中高年とか、あと、ちょっと物好きなお若い方なんかは分かってくれるかもしれないんだけど、やっぱね、しめのりのね、ものの方が実は品格が高いシーンによく用いられるっていう
。そうね。いや、だって、そりゃそうだよ。だって、なんていうの、パリニギっていうのはどこまで行ってもコンビニエンスな、ね、手っ取り早いおにぎりだから、うんうん、高級路線っていうのはありえないのよ。
いや、そうなんだよ。
うん、
そうだから、ほら、駅弁とかって絶対それありえないじゃん。うん、
あれ、駅弁でちょっとパリニギはないよねっていうさ。
でしょ、でしょ、そうそうそうそう。うん、だって僕、駅弁の海苔がパリパリしてたら、なんかちょっと違和感感じる。やっぱし、それこそ駅弁の中のご飯がこう俵型で、しめってなってるのだったら、すごく、なんていうの、なんていうのかな、こうそこにフォーカスしてるわけじゃないんだけども、うん、違和感を感じないレベルで納得感を出してくれるっていうか、なんていうのかな。納得させてくれる。うんうん、
直巻きおにぎりって、まあ分かんないよ。コンビニでは実際、機械で巻いてるのかもしれないけど、手作りの匂いがするのよ。締め切りって。それが最、まあまあ、最低限の料理感を出してくれるの。締め切りって。
はいはいはい。
最低限ですよ。
それだ、
それだ、それなのよ。だと思うよ。うん、最低限の、うん、料理感があるのよ。人の手が加わっているなというところが、どう考えたってパリニギは料理っていう人いないと思うのよ、あれを。
わかるわかるわかる。
でしょ？
確かに、わかるわ、
うん。うん。だから、駅弁とかに入って、もしパリニギに入ってたら違和感を感じるってそこなんですよ。やっぱり、そう、料理であってほしい。
で、なるほどね。
そう。
はい、
で、
はいはいはい、
直巻きおにぎりって、おそらく、日本で一番シンプルな料理なんだと思う。
なるほど。
うん。そう。まあ、せいぜいそれこそ手塩にかけて、こう、ぎゅっとに、塩結びでも何でもいいです。ぎゅっと握って、
うんうん、
そこに海苔を巻くという、うん、本当にシンプルな作業なんだけど、だけど、やっぱりそこに人の手が加わっているという一点において、直巻きおにぎりは料理であるというね。
ああ、わかるわ。
ここだと思う。
そうだわ。
うん。だから。
ね、確かにそうだわ。
うん。だから、さっきの主張を繰り返しますけど、おにぎりのスタンダードは、締めにぎりであるというね。
ああ、なるほどね。いやー、ちょっと今日は納得させちゃったな、はい、俺納得させちゃったな、マジで。なんだろう、確かにね、パリにぎりはね、工業的な匂いはすごくする。
はいはい、そう。すごくこう、うん、大量生産の申し子だと思うよ、うん。まさにコンビニを象徴するものだと思うのよ。はいはいはい、コンセプトから作り方とか、はいはい、あれを含めて、全てがコンビニ的なものなんですよ、うんうん、パリニギっていう。だから、
うんうんうんう
ん、なんていうの、こう、だから私もパリニギを全否定はしません、その、あるもん、はいはい、だって、ね、今日は中華料理の焼きそばじゃなくて、うんうん、ペヤング食いたいなって時あるわけですよ。
あるあるあるある。
それと一緒で、僕だってゼロじゃない。今日は、あのおにぎりじゃなくて、コンビニのあの中パリッとしたやつ、でもいいかなっていう気持ちはわかる。ね。そこは否定しません、私も。だけど、 あくまであれがおにぎりのスタンダードであるには断固反対をしたいという。
なるほど、なるほど。ああ、まあ確かに。
そういう主張
なんですよ。いや、まあまあ。
だから、なんとかね、まあ、今日、通常国会も昨日通常国会も始まりましたけど、ぜひとも公約に入れていただきたい、おにぎり基本法の制定をですね。
なるほど、なるほど。
はい。
おにぎりと名乗っていいもののこう、まあ、定義づけを行いつつみたいな、
そ
んなこと
ね。そうですね。最終的には僕の目的としては、コンビニに置いてある、パリッとするおにぎりについては、おにぎり風って書いてほしいという。
おにぎり風、
おにぎり風、おにぎり的な何かであってほしい。
なるほど。
おにぎりではないという。これを、
まあ、確かに、
はい、主張したい。
これ、確かに、確かに。
これが、今年実現が待たれる、おにぎり基本法ですね。
はい、インスタントおにぎりであってほしいよね、せめて、ね。
そう、そうなの。そう、そういうこと。それでもいいです。インスタントおにぎりもいいです。はい。あくまで おにぎり的なものを、インスタントに味わえる仕組みであるというね。
なるほど、なるほど。
そうそうそう。ね、それで、なんとか、はい、今年これをですね、声高に、主張し続けたいと宣言をいたしましてですね。
なるほど。
はい、まあ、今日も置き手紙いただいておりますので、ご紹介をしていきたいと思いますけども、
はい。
1つ目、サマル渡りさんいただいております。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい、
自分はラーメン食べるとき、最初に必ずチャーシューを麺の下に埋めて、食べている最中に、そういえば埋めてんだっけ、埋めてたんだっけ、とちょっと嬉しくなる人なので、閣下の塩辛埋没法、肯定派の一人ですということで、いただきました。ありがとうございます。これは、全く私と同じです、これは。
あのね、実はね、僕、塩から埋没法の時にね、はい、あの後思い出したんだけどさ。
思い出した。
うん、僕ね、ちょっと豪華にうどん食べたい時って、うどん、肉うどんを頼むんですよ。はいはいはい、で、それに生卵を入れてもらうんですよ。
いいですね、スタミナがつきそう。う
ん、で、生卵を丼の底に沈めるんです。
ああ、はい、はい、はい。
それにね、ちょっと近いなってちょっと思っちゃった、
ね。みんなやってんのよ。やってんの。ね、なんで僕だけこんなに袋叩きが合わなきゃいけないの。納得ができない
。いやけどね、それはね、やっぱり、ね、一回忘れるっていう、あの工程を踏むかなと思うんだよね。
でもさ、なんか世の中のラーメンフリークなみたいな人はさ、僕も最近知ったんだけどさ、はいはい、ほら、一回麺をそこからひっくり返す、だから天地返しとか言うらしいんだけど、なんかこう、そういう食べ方をする、なんか、人が一定
する
らしい。
なるほどね。逆にね、こう、麺を表にこう出してくるみたいなや
つ。そうそう、そこにの、からぐるんとこう、一回で、
はいはいはい、
具材を下に沈めるみたいな。だから、そう、まあ、でもあの人たちがね、じゃあそれを忘れて楽しんでるかといえば、そこはさすがにわかりませんけど。
ちょっと違うと思う。
いずれ、私の、食べ方は、決してごくごく一部の変人の変態的行為だということではないということを、改めて、令和7年宣言をさせていただきたいと思いますけれども、ありがとうございます。丸渡さん。
ありがとう
ございます。もう一つ、ケリーさんいただきます。はい、はい、ありがとうございます。はい、明けましておめでとうございます。ケリーです。
ありがとうございます。
ゴロゴロダラダラした9連休の年末年始を過ごしました。うん。我が家は年末年始の料理に一切こだわりがないため、スーパーがお休みの間何かを作って飲み食いしています。今年はなんとなく土手煮を作ってみたくなり作りました。土手に土鍋に筋肉、大根、こんにゃく、卵などをグツグツことこと煮込みました。グツグツ煮ているお鍋に串カツをドボッとつければ味噌串カツもできます。土手になのか味噌おでんなのかはっきりしない料理になりましたが、一応名古屋の料理ですね。子供の頃は親が家でよく作って食べていましたよ。名古屋ご出身なのかな。またお味噌の汁がしっかり染み込んだホクホクの大根も美味しくなっていました。いいですね。他のつまみと合わせて大晦日はだらだら晩酌をエンジョイしました。年明けは大晦日の残り物で食いつなぎました。お二人にもぜひおせち料理について語っていただきたいです。
なるほど。
作るのがいいのか、デパートやスーパーなどで注文するのが、それとも通信販売か、和風か洋風か。ところで、 おせちの料理の種類って地域によって違いはあるのでしょうかね。昔からあまり食べてこなかったのでよくわかりません。では、今年も楽しいお話を期待しております。もしお店が暇でしたら僕も駆けつけますので営業の連絡を待っています。ありがとうございます。はい。
ありがとうございます。
は
い、
年末年始のね、お料理の話が出ましたけども、大将は年末年始はどうですか、このお料理関係は。
もう同じようなものでは、まあ、うちは、まあ、それなりというか、実家の方ではですね、うんうんうん、それなりにこう、まあ、なんかすごく豪華なものを作るわけじゃないんですけれども、まあ、ちょっとね、はい、少しいつもより少し贅沢と、あとはまあちょっと定番のものだったり、うんうんうん、まあ、こっちの地方、まあ、それこそ地方 のね、ものなんかもちょっとあったりとかしてってところではありますけど、ね、
例えばどんなもの作るんですか、一例として何かこう、あります？
やっぱりね、うちあたりはね、まあ、いわゆる皆さん、全国名で言うと、筑前煮です
よ、ね。ああ、はいはいはい。あれは作るよね。うちの方だと、鬼しめって言ったりするけど、鬼しめは僕も必ず作りますね。
うんうんうん、やっぱあれ、ちょっと名前、言い方が違ったりするんですかね。うちの方ではね、ガメ煮って言うんです
よ。ああ、聞いたことある。聞いたことある。うん、うん。うん、あんまあ、こっちでは言わないです、ガメ煮って。うん、うん。大体、鬼しめって言ったりしますね。うん、それをね、
う
ん、大量に作って、それこそ食いつなぐ感じ。なんかほら、正月の間はあんまりね、なんか厨房に立たない方がいいみたいな話もあったりするので、うん、
そうですね。あとはうちはね、買った方が関西の方の出身だからだと思うんだけど、はい、ね、ニシンの昆布巻きは必ずなんかどっかから取り寄せてるね。
へ、
ね、
そうなんだ。いやー、うちはあんまり、用意しないですね。だから、僕、昔はね、黒豆は自分で作ってたんですよ。
ああ、けどあれ難しいんですよ。私はあんましたことないけど。
あれもさ、なんかいろいろあってさ、シワが寄った方がいいとかさ、寄らない方がいいとかあるんだよね。
なんからしいね。
僕は昔、ぷっくりしたシワのない黒豆を作るのが得意で、うんうん、それこそ2日ぐらい準備して、作ってたんですね、黒豆煮を、
はいはい、
そうだけど、
はい
はい、妻の方の家は、うん、しっかりシワが寄る黒豆を作る家だったのよ。
ああ、なるほどね、うんうん、ちょっとあれだよね、その。
で、
結局
これってね、火を止めてから要は結局急冷するか急冷しないかの違いなんですよ、
う
ん、
はいはいはいはいはい、そうでしょうね、
早く冷ますとシワが寄るんです、
うんうんうんうん、
ゆっくりゆっくり冷ますと落とし蓋とかし、うん、ゆっくりゆっくり冷ますとあんまシワが寄らないっていうことなんですけど、だからおせち一つとっても同じ地域の出身ですがね、妻とはスタイルが違って面白い、あとはその、ね、まあ、これもおせちではないんですけど、
うんうん、
鶏ガラでスープを大量に取りますね、はい、
あ、うん、そうなんですね、うん、
ラーメンスープのような鶏ガラでスープを作って、うちの方だとそれをもう、とにかくお正月の間はフル活用して、まあもちろんお雑煮のスープのベースにもなります。うちのこっちの方のお雑煮は鶏ガラなんで、
うんうん、あ、そうなんですか、
うん、鶏ガラベースですね、の家の、全部じゃないと思うけど、でもこっちの地方だと多分鶏ガラベースのお雑煮が多いと思う。うん、だってこの時期だけやたら鶏ガラがスーパーに並ぶもん。普段置いてない店も鶏ガラ置き始めるから。
ね、いやけどなんかちょっと初めて聞きましたね。うちの、まあけどあれかな、多分特徴的なのは多分こっちの方ブリ使うとこ多いかもしれない。
あ、ブリはね、お正月別に出ないですね。
あ、本当ですか。
なめたがれっていうの
とかに。
なめたがれってわかります？
わかんない。
なんかね、カレーの一種だと思うんですけど。これのね、煮付けを食べるのよ。
え、お正月にお魚の煮付けを食べる、
うん、そうなんです。なめたがれっていうカレーの煮付けを食べる家が多いと思いますね。うん、これは正月料理っていうなんか、イメージがある。なめた。
なるほど、
ね。そう。
まあやっぱね、いろいろこう、それぞれで、
ね。ありますね。
違いがあって、この辺はちょっと面白いとこですよね。
まあ、そうですね。まあ、なので、まああと最近だとね、本当に、こう、注文でね、いしり替えるようなのもよく入ってきますよね、チラシとかね。
そうですね、そうですね。
ジャパネットとかでも一生懸命売ってますしね。
うん、うん、うん。
ね、近所のはま寿司とかでもやってるけど。
ね、うちの実家も何回かそういうことやって、やっぱ、ハズレだったね、とか、そんな話を思い出しましたけど
ね。なんていうの、やっぱおせち料理って、まあ今日の、鍋の話じゃない、前回は鍋の話じゃないけど、ものすごく地方食が出るものだと思うんですよ。 そういう中、全国通販みたいな、出したら、絶対どっかこう、違和感はあるんだよね。こう。
そうです。ね。そうそう
そう。そうそうそう。だからそれをもう覚悟の上で、最初から分かった上で頼むのか、ね。やっぱりその、時間の節約とかっていうことで、ね、頼むのか。私も頼んだことがないとは言わないけど、結局最近は全然頼まないかな。うん。作っちゃいますね。大体のものを。そうそうそう。ね、だってほらそんなに手間かかんないものも多いし、それこそね、
まあね、そうそうそう、定番のものなんかはね、割とこうね、
そうそうそう、そうなんですよ。今年はね、お歳暮でポッドキャスト仲間の皆さんからもいろいろ美味しいものをいただきました。
なるほどなるほど。
それもこうね、本当にね、ありがとうございます。もうね、各地の皆様、いや、大将にもね、いろいろいただきましてね、そういうのをこうね、いただきながら、本当ね、はい、各地のごちそうを味わえるのは幸せだなと、思ってますけれども ね、はい、
はい、
ありがとうございます。またちょっとね、おせちの話は、はい、はい、ちょっと時間取ってやってみたいと思いますけれどもね、はい、はい、ということで今日はですね、パリに締めに論争ということで、はい、お話しさせてもらいましたけども、まあ、はい、基本我々はね、まあ、締めにぎを擁護する立場ですけれども、ね、まあ、もしかしたらリスナーさんの中にも、何を言ってんだお前らと、パリにこそが必死校だよっていう方がいるかもしれませんので、
そうですね、
ぜひ、はい、そういう方ともね、議論をして、はい、私もね、対話は大事だと思ってますから、はい、
はいはい、
政治家として対話は姿勢は常に持ちつつ、はい、ただ最終的には、はい、令和おにぎり基本法の制定を最終目標とさせていただきたいと宣言をして、まあ、今日はね、これから、コンビニによってコンビニのパリッとしない方のおにぎりを買って帰ろうかなと、思いますんでね、
はい、
はい、ということで、はい、今日も大将どうもありがとうございました。
はいはいはい、はい、ありがとうございました。
ああそう大将、もう一つだけ。
なんでアイスそっかしいね。
何でもこの町横丁、聞き手の方から置き手紙が届くそうじゃないですか。
そうそう、不思議な話だ
ね。いやいや別に不思議じゃないんですよ。で、どうすれば届くんですか。
何でもブログのお便り投稿フォームか直接メールすれば届くんです。
ブログに載ってるメールアドレスに直接送ってもいいんだね。何何mail@matchside.net か。mail@matchside.net ね。
公式ツイッターでは番組更新のご案内や予告が載るらしいし、ハッシュタグマッチ横丁をつけたつぶやきも番組で紹介する場合もあるみたいだ。
じゃあ一応フォローしてみっか。
皆様のお手紙お待ちしております。